もう1ヶ月経ちましたね、今日で。
ね、早いですね。
早いですね。
もう1ヶ月。
本当。まあでもね、年末から本当に皆さんもあの番組を聞いてくださって、うん、お便りもね、はい、続々といただいてるんですよ。
嬉しいね。
やっぱ聞いてくれてる人増えてきてるんでしょう ね、きっとね。
そんな気がしますね。ツイッターとかでもね、新しい方からフォローされたり、うん、嬉しいなって、その、
うん、ね、そういう反応があると
励みになるんですね。プロフィール見させてもらって、あー、こういう方聞いてくれてるんやなとか、ね、うん、なんかね、曲にヒットして聞いてくれてる方いますよ、うん、私もキリンジ好きですみたいな方とか、
嬉
し
いね、
いい選曲みたいな感じで、
あ、そう、
うん、あ、それ素晴らしい、ね、そういうの嬉しいですよね、うん、はい、でなかなかね、皆さんからのメッセージをご紹介できるタイミングがなかったので、うんうん、ここでちょっとご紹介しようかなと思います。
はい、はい、
まずね、12月13日にいただいてましたね、桔梗さんから。あの、坂田さんが先輩から買い物で迷った時は、はい、1000円で買えるもの、
うんうんうん、
何を買うかっていう言葉が印象に残ってるっていうお話を受けて、今はリサイクルショップでしたら1000円あればジーンズも服も買えます。私は時々リサイクルショップを利用しています、うん、上着からジーンズ、全て1000円で買ったことがありますって、うん、あとジーンズ店といえば武蔵、懐かしい店の名前耳にしましたって、うん、そんな話しましたね、
僕武蔵まだあると思って前通ったローソンになって、
うん、あ、そうそうそう、今ローソンです、
ね、
うん、
ここやったなと思って、
そうね、あの看板ね、うんうん、
ちょっと寂しいね、
寂しい、
うん、はい、そんなね、桔梗さんからもリクエストいただいてますよ。
はい、
長渕剛で純子ね、はい、メッセージいただきました。
はい、
ですね、スジコンオコノミーさんからも初めてかな、メッセージいただいてますよ、はい、長寿番組であった香川恵子さんのファッショナブルナイトの、こちらが枠がそうなんですよね、前の番組がそうなんですけど、うん、そのファッショナブルナイトのように、宮古ママ松本さん、坂田さんとのトリオの番組が末永く続くことを願うとともに、うん、お三方並びにリスナーの皆さん、今年も押し迫ってまいりましたが、お体に気をつけて良いお年をお迎えくださいと、ね、年末にいただいてました。
ありがたいメッセージいただいて、
ね、激励です ね、
ね、なんかね、あのずっとこの3ヶ月間聞いてくれてたみたいで、
はい、はい、
うん、あの奈良に住まれてるんですけども、うん、思春期の頃は堺に住んでいた私も松本さんや坂田さんとは近い年代で、うん、懐かしい話題に住んでいたところは違えど、昭和の終わりのあの頃を思い起こさせては晩酌をしながら楽しく聞かせていただいてます。
嬉しいね、
うん、そんな筋子おころみさんからもいただいてますね、うん、嬉しい、
嬉しいですね、
メッセージいただくとね、うん、本当嬉しいですね、うんうん、うん、ね、いい番組に育てていきましょうね。
そうですね、
うん、長寿番組目指して、
ね、何年ぐらい続いてらした番組なんですか。
何年ぐらい続いてたんですかね。
30年ぐらい続いてた
番組みたいですよ。
30年
やる。82歳とかで大丈夫。後期高齢者
滑舌心配ですね。
お前ね、
まあ、それもそれで味なんじゃないですか。
まあね、
ね、
まあ、あと、まあ同じことばっかり喋ってんじゃ
ないの。それもだってすでにこの3ヶ月間ね、私たち
ますますそれが加速してる、
ますますループしてるんじゃないですかね。
だから定期分決めとけばいいですよ、
毎週同じ話、
この話をします。
吉本的なね、そこまでも芸ないし。
いや、でもちょっといけるところで頑張ろうね。
はい、頑張りましょう、う
ん、ねえ、なんか番組って本当に子供みたいに成長してって、うん、なんか急に路線も変わりながらも、うん、リスナーさんとかが変わりつつ、うん、変わらずいてくれつつで、なんか育てたらね、楽しいですよね。
それが一番幸せですね、
うん、ね、だから逆にリスナーさんたちに育ててもらうみたいな交流ができると
、そうです ね、基本的には僕らがすごい、ね、プロだったり知識があって、うんうん、それを聞いてもらうって番組じゃない。
そうです
ね、ね、
う
ん、
僕らが教えてもらったり、これってどうなんだろうっていう、うん、
そうですよね、
そういうお話だから ね、和歌山の面白さを知りたい、
うん
うん、
みたいな、
そうそう、ね、思い出話に花を咲かせてみたり、はい、だからこそ私ね、この番組ってメッセージ送りにくいと思うんですよ。 何かこうテーマがあったりコーナーがあるわけじゃないじゃないですか、うんうん、
確かに、
まあ、好き勝手本当その場のお話盛り上がったりとかでね、うん、本当に決めてないですもん ね、
そうですね、
トークテーマとかね、うん、だから逆に送りにくいかなって思う中こうやっていただけるとそこからね、
そうですね、
話が広がるから、うんうんうんうん、ありがたいなって思います、ね、
でもまたなんかそういうテーマ決めて送ってもらうみたいなのもいいかもしれないですね、
ね、
なんか ね、
ねやってみたいですね今年は、
ね、そうですよ ね、 んね、うん、どんなんだ例えばそのテーマってあなたの、
和歌山自慢とか、
和歌山、あいいね、あとなんかその、ね、よく僕ら話してるそのおもたせっていうんですか、あの お、うん、お土産の定番
何
が、
ね、
皆さん定番、ね、それちょっと早速聞きたいな皆さん、
ね、あそうしましょうか、
ね、聞いてみたいな、うん、こんな隠れた、ね、まあ、名家というか、うん、なんかありますよみたいな、
ね、県外に出かける時とか、うん、物を送る時に、うん、何を地元のもので何を送りますかっていうね、うんうんうん、話とか、ね、
あとカラオケがステージ派か、
そうそうそう、
坂田さん客席派かも
相当その人となりが出ますからね
、はい、あ、じゃあおすすめのスナックとかも聞きたいな、
それも聞きたい、ね、
そうですね、
聞きたいことばっかりだね、
聞きたいことばっかり、
このトークも以前してません、
してる、
してる、
してますよね、
う
ん、
でもそれは今回はこうリスナーさんから聞、そうそうそう、教えてもらうってこと
だ
も
んね、教えてください皆さん
、はい
はい、
そういうことです
ツイッターのメッセージでも構いません
はい、
はい、
お願いします
ね、はい、番組のメールアドレスもありますのでね、うんうんうん、ぜひぜひ、うん、いいですね、育ててもらいましょう今年は、
そうしましょう、
うん、
はい、僕らもまだ引き続きちょっと番組の体裁も探り探りやってるところが
そうですよ、あるから、
あえてゴールを決めてないです、
そうですよね、
あ、はい、うんうん、そうですよね、うんうん、だってお二人の本業のお話とかも本当にされないですよね、
ほとんどしてないね、うん、最初の回にちょっとちょろっと話したぐらいで、
そうですね、う
ん、自己紹介がてら ね、 ね、はい、
うんうん、ちょっと僕坂田君のでもそういうなんか今までのなんていうの、うん、歩みというか
聞い
てみたい一回ゆっくりそれを聞く回、
そうね、うん、そうね、うん、まだねいろんな話してないですから、
うん、だって結構とんでもないことされてる方ですよね、
そう思う、いえいえ、とんでもないことじゃない、素晴らしいこと
素晴らしいこと、う
ん、いや本当に聞いたら皆さんびっくりされるし、
うん、ね、う
ん、そんなことないですけど、
ね、郷土の誇りですからね
郷土のね、
郷土の誇りですからね、
うん、いやいやいや、
一瞬京都出身だった
から京都じゃない、京都、京都、ね、うん、
京都の本当ですよ、ね、
枠を決めましょうか、
そうしよう、そうしよう、
坂田さんへの質問もぜひお願いしたいですね、
そうですよね、
じゃあね、
そうですよね、
うんうん、さあじゃあ坂田さん、
はい、
なんか曲お願いします、
はい、いいですか、
うん、
この半年でね一番聴いてる曲なんですよ、
お
で11月からネットフリックスで、うん、まあ、配信された映画で僕たちはみんな大人になれなかったっていう映画があるんですけど、うん、それの主題歌です、うん、馬の骨っていう、うん、キリンジの、
うん、
弟の堀米康之さんのソロユニットで曲が萌え柄、いやいい曲ですね、
最近一番聴いてるんですね、
そうなんです、そうなんです、うん、この、まあ、馬の骨っていうユニットは、
うん、
こう、まあ、キリンジが、
うん、まあ、松本さん大好きな、
そう、
うん、
兄弟のユニットであって、うん、でキリンジって優れた才能を持ち将来大物になるって期待される少年っていうのがキリンジの意味なんですよ、
うん、 そうね、うん、
でそれの全く正反対の言葉として馬の骨、うん、
なるほど、
あ
そういうことなんだ、
で
そういうこと、
ソロユニットにしたい曲なんですよ、
うんうんうん、
でなんかこの萌え柄っていう、まあ、曲の話をすると、
うん、
萌え柄っていうのもなんか聞いたことあるような、うん、聞いたことないような言葉で、うん、
確かに
吸い殻とか抜け殻とか、
うん、
あとは萌え柄だと萌えかすっていう、
萌えかすね、
うんうん、だから萌え柄って意外と専門的な言葉で、
うん、
産業廃棄物とかそういうものの時にしか使わないような言葉だったらしいです、う
ん、なるほど、
でもそのまあその堀米さんが、
うん、
まあその恋愛の時の燃えた跡みたいなのでそういう風に名付けたのがこの曲なんですよ、
なるほど、
でまあその僕がその半年よく聞いてるって言ってたのは、うん、その主題歌の僕たちはみんな大人になれなかったってその映画なんですけど、うんうん、それをまあ 原作、まあ、小説があって、その小説を書いた人が萌柄さんっていう人なんです。でその人はもともとツイッターで、あのいろんな言葉を発信してて、それで、まあ、小説家になったちょっと変わり種の人で、その小説は、まあ、2017年からこう配信サイトで連載されたんですけど、もう今も今休職中って書かれてたんですけど、テレビのビーズ制作会社の社員なんです、まだ。でその2017年の時に44歳で小説家デビューしてて、でちょっとこう変わり種じゃないですか。でその 作者さんにすごくこう興味が出て、まあ、いろいろ調べて、まあ、いろんなそのインタビューだったりとか、まあ、読んだりとかして、でちょっと僕の知り合いのラジオ番組に出てたりとかして、でそれを聞いてたんですけど、あの、まあ、その小説も、まあ、実体験に基づいた、あのお話で、90年代の渋谷のが舞台で、まあ、そのテレビの美術制作ってもうめちゃくちゃ、まあ言っちゃ悪いんですけどブラックな要素があって、当時ね90年代、まあ、いろんなこうテロップとかこう書いたりとかして、もう急にもう変更があって徹夜で何かもやらなきゃいけない、まあ、そういう中でもう小説家になろうなんて思ってなかったっていうか、
隙もなかったでしょうね、そんな余裕がないというか、
そういうことを考えなかったっていうふうに言ってて、ただ諦めてもなかったって書いてるんです。で別に目指してないけど諦めてなかった、それってなんか自分らでもなんかあるんじゃないか、
確かにね、
っていう気がしたりとか、でだからその人はもう、まあ、ただただ諦めることが、まあ、できなかったっていうのが、まあ、大きいんですよねって言ってて、でなんかそのエピソードの中で2つほど気になったのがあって、なんかおばあちゃんがスナックやってたらしいんですよ。
自分の
自分のおばあちゃん、でそのおばあちゃんがめちゃくちゃ嘘つきだったらしいんですよ。お客さんにめちゃくちゃ嘘つくらしいんですよ、もう昨日と今日で言うことが違う、ただ騙すってことじゃなくて、
リップサービスみたいな、
そうそういう嘘つきで、そのおばあちゃんがやたら自分のことを褒めてくれるらしいんですよ、その小学校の萌柄さん、で例えばその小学校の時にキーホルダーすっごい好きでいっぱい集めてた時に、お母さんは何これもう捨てなよって、まあまあ言われるじゃない、おばあちゃんはあんたも将来お店できるなそれみたいな、
なるほどね、
そんなセレクト力あんのかみたいな、
おばあちゃん、全部肯定的に取ってくれるんですね、
でなんかちょっとでも絵描いたりとかしたら、あんたは絵描きだねとかつって、
いい気分にさせてくれる、
でお母さんはあんたも普通でいいんだよ、普通の大学に行って普通に結婚して普通に子供できてみたいなことを言うんだけど、なんか普通のことをできないその人がいて、でそのジレンマでずっといたと、でその、まあ、その映画のストーリーにも出てくるんだけど、まあ、当時付き合ってた彼女も褒めてくれる彼女、
なるほどね、
その自分がこう小説とかなんかちょっと書いたものを彼女がパッと見て、わすごい面白いよ大丈夫だよこれみんなに見せた方がいいじゃんみたいに言ってくられて、でも面白くないのは自分がわかるわけで、でも
客観的にね、
そうだからその彼女に面白いと思ってもらいたいとか、面白い自分になりたいとか、そのまあそのもっと子供の時だったらそのおばあちゃんに面白いと思ってもらいたいとか、そういうなんか願いがずっとあったみたいな、
まあ、それってモチベーションですよね本当、
ね、まあ、受け取り方もそうだけど、そういう諦めてなかったっていうのと、なんかこう褒められることの大事さっていうか、
だから、褒めてくれる人に本当に心から喜んでもらいたいとか、もっと褒められたいってやっぱり大人になっても、
そうです、
ね、確かにそのモチベーションはずっとあるかもしれないですね、
僕らねほら50になって、その、まあ、50になったらみたいな本とかいろいろあってさ、そういうの読むとさ、なんか なんかできることとできないことを見極めようとか、うん、
あなるほどね、
うん、なんか選択と集中みたいな話が多い中で、まあ、その人はね、まあ、44で小説家デビューだから、ね、まあ俺らよりもね、まあ、若いは若いんだけど、うん、なんか諦めてないっていうのも悪いことじゃねえんじゃないかな、
う
ん、
確かに。いや
本当そう、ね、なんか諦めちゃった方がなんかね、なんか綺麗というか、
そう、
ね、
もうなんか
大人びてっていうことも分からんけど、うん、僕だってだって言ったらさ47歳で、うん、お店、うん、ね、ね、開けたわけやから、僕もそれはある意味諦めてなかったと自分で思う、うん、またそんなことやりたいなと思ってたから、うん、このタイミングで始めたし、
ね、うん、
それもやっぱ褒められたかったかも分かんない、そういう意味では。
ね、誰にですか。
誰っていうことないけど、まあ、いろんな人に、
うん、あ、そう、まあ、喜んでもらえたりとかね、
う
ん、
ね、そういうことってすごいやっぱり自分のね、そんな承認欲求とかそういう簡単な話じゃなくって、うん、すごい自分の喜びやと思うし、
うんうん、だからやっぱりさ、そのまあうち娘23でさ、うん、まっちゃんのとこね、
うん、
もっと2歳でしょ、
うん、
でママのとこは、
うん、9歳です。
9歳でしょ、うん、だからなんかもっと褒めときゃよかったなとかさ、
あ、そうですね、そっか、これから
いろんなことを考え、うん、させられたというか、
なるほど、
それぐるぐる考えてる
んだよね。いや、でも分かる、なんか、
うん、そうですね、う
ん、考えがちよね、ちょっとなんかきっかけあったらいろいろね
考えがち、考えがち、
考えがちよね、
うん、でも今度諦めない親の背中を見せることはできますよね。
そうね、
今からでもね、
でも諦めなくて大怪我するパターンもあるわけ
まあね、まあね、
まあまあそれはね、うん、その大怪我っていうのは人の捉え方だからさ、
うんうん、そうそうそうね、うん、要領よく生きるだけがかっこいいわけじゃなくてね、
う
ん、諦めない、泥臭く生きるのもなんかかっこいいなって、ね、
かもしれないしね、うん、その人生観って、うんうん、
で子供は意外と冷静にああはなりたくないその選択を要領よく生きる方を選ぶかもしれないけど、うん、それも一つのね、うん、なんかこう教科書になれば、
うん、そうね、う
ん、結果オーライなんかな、
本当ね、うん、そんなことをこの曲とね、その作者さん、
うん、
萌柄さんに考えさせられる、
う
ん、
うわ、
なるほどね、
見てみよう、ま、映画見よう、うん、
ね、
ね、
萌柄さんのツイッターは僕結構昔からフォローしてて、
うん、
ずっと読んでたんですけど、
うんうん、
そう、シニカルなね、
シニカルな人ですよね、すごいね、
う
ん、面白い発想の
そうです、うん、
ことする人だし、うん、やっぱりなんかこうね、その人なりになんかすごい人生の深い考察もあるし、
うん、
面白いよね、
うんうん、
僕その小説書いたのは知ってたけど映画になったのは知らなかった、
うんうん、本当11
すごいね、しかも、うん、キリンジをね、キリンジであの堀米康之さんをフィーチャーしてね、
う
ん、その自分のハンドルネームの元ネタだよね、
そうそうです、
うん、なるほどね、
わ、
だどうなっていくかね、
うん、
まあ本当そのツイッター始めなかったらそのチャンスはなかったわけで、
そういうことだよ、
そのきっかけって本当にね、まあ本当今の時代って ね
面白いね、だってもうすでにね、もうなんていうの、その映画の原作者としてもうすごい、うん、ある意味有名になられたわけでしょ、
そう、もうその本もうベストセラーだったから
ね、でも新しい人生の心象が開いたわけやもんね、それで、
そう、
うん、40?
だから今ね48歳で44歳で小説が出る、
すごいね、
すごいね、
なるほど、
まだまだ、
まだまだよね、
まだまだ、
いやだってカーネル・サンダースはさ60歳の時ケンタッキーフライドチキンを開いたんやからね、60歳、そうやね、そんな60歳でも全然新しいさ、世界ね、一のフライドチキンを作ったわけやん、
うん、
あ、
ね、60歳からだもん、ね、まだまだまだまだ
やりましょう、
まだまだやりましょう、
諦めないで、
やれることはいっぱいあるよ、うん